is Kowal.
Whiskey,
Piano is Kowal.
Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。445回11月12日の放送でございます。いやーというわけでございましてね、11月もねもう中旬に差し掛かるところでございますけどもね、早いですよね。今月が終わるとね、もういよいよ師走ということでございますけどね、早いですね、本当あっという間ですよね。毎年ですね、ハムフェアが8月末、まあ今年はね、中止でございましたけどね、まあ、いつもですと8月末、そしてその後なんだかんだでオール全市全軍コンテストですね、これが10月にあって、これが終わるとね、もうなんとなくね、年末のイメージがいつもあるんですよね。いうことですが、まあ、今年はちょっとね、番狂わせ等がいろいろありましたんでね、ちょっとまあいつもと違う雰囲気ですけどね、まあ、でもまあ今頃になりますとね、どうしてもこの師走の声が聞こえ始めますよね。まあ、早いところはねクリスマスのセールとかね、始まりますんでね、あっという間の1年でございますけどもね、年を取るごとにですね、だんだんだんだんとこの1年の進み具合が早くなるとね、全く万人すべて時間の進み方は同じなんですけどもね、気持ち的にですね、どうしてもこう、年を重ねていくと1年があっという間に過ぎていくということでね、ついこの間正月だと思ってたんですがね、はい、もう本当にね、11月12月というところでございますけどもね、皆さんいかがでございましょうかね。はい、というわけでございまして、445回、445、よしこさんですね。はい、ね、いつもこの回数でですね、理群の固めとかいろいろね、考えてるんですけどもね、いろいろ皆さんからもね、メールなんかいろいろ来るんですけどね、なかなかご紹介できませんですけどもね、その辺を読むと面白いんですけどね、今日何かありますでしょうかね。445回、早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV。
はい、それでは QRV コーナーをお送りしたいと思います。先日ね、秋葉原へね、なんか久しぶりにね行ってきたんですけどもね、まあ、仕事絡みで行ったんですけどもね、なかなかこの秋葉原も最近ね、街の様相がだいぶ変わってきましたよね。昔の電気街っていうイメージが全然なくなってきてですね、皆さんもねお感じだと思いますけどもね、ガード下のね、あのパーツ屋さんとかのね、半分がなくなっちゃったりとかですね、いろいろ変わりますよね。もちろん我々のアマチュア無線のですねショップ、これもねだんだん少なくなってきましたけどもね、まあ、秋葉原っていう街もね、こう最初の頃からね、何回も何回もこの街の様相が変わってきてですね、現在に至るというそういう感じでもあるんですけどね、はい、久々にね行ってきましたけどね、まあ、それともう一つはですね、コロナ騒ぎが始まる前まではですね、観光バスが至る所に止まってましてですね、BY 方面の方とかね、いろんな方々がたくさんこうバスから降りてくるっていうシーンをね、いろいろ見てて、我々が車を止めるスペースが全然ないというね、そんな感じもあったんですけど、最近この観光バスが全然なくてですね、逆になんかすっかりしちゃったなって感じでございますけどもね、はい、そんな感じですが、まあ、いろいろとこのパーツショップとかですね、おなじみのね、ショップと、いろいろね、くまなく大体いつも仕事で行ってるにもかかわらず、なんでこんなところまで行くのかなっていうのがあるんですけどね、まあ、いろいろ歩いてましてね、 なかなか今までねパーツでも、まあ、アマチュアのね無線関係でよく使う、まあ、コネクター類とかね、まあ、そのあたりマイクコネクターのですね4ピン8ピンでこの辺のコネクター関係がねだんだんなんか少なくなってる感じですね。はい、あのパーツ屋さん、あの馴染みのパーツ屋さんが何件かあって、ちょっとねその辺のパーツも買いたいなと思ってですね、行ったんですけど、最近あの4ピン8ピンのですねマイクコネクター関係がねだんだん少なくなってきたっていうねそんな話を聞きましてね、で中継用のコネクターなんかもどこ行ってもなくなっちゃってですね、いやーこれ参りましたよね。まあ、マイクコネクタの、ね、中継とかねいろいろこう、工作するのにねいろいろ使うんですけど、そういったものがね全然なくなっちゃったんですよね。なんか国内でやってる、まあ、メーカーさんがなんかやめちゃったらしくてですね、今あのごっそり、無線機メーカーとかですねそういう、まあ、いわゆる、なんていうんですかね、メーカー関係がですねみんなごそっと買い漁っていっちゃって市場に出回らなくなってきたって、なんかそんなのをね、パーツ屋さんが言ってましたけどね、はい、ちょっとしたものがね、だんだん手に入らなくなってくるっていうのはね寂しい限りでございますよね。はい、まあそんな感じでですね、まあ我々いつもですねコネクタ、これはもうね、アマチュア無線やってる人だったらねだいたいM 型コネクタから始まってね N 型 BNC と、まあ、最近ですと SMA とかねいろんなコネクタもありますけど、ご自身で加工される方がね、たくさんいらっしゃると思いますけどね、まあ中でもね M 型コネクタをね加工する方はねもうほんと最初にコネクタ加工するのは M 型ですよね。はい、いうことでございますけどね、まあ、工事に伺うとねだいたいコネクタの加工も全部一緒にやってくださいっていう方は結構多いんですけど、中にはですねコネクタはやはりね自分でやりたいんでっていう方もねいらっしゃいますんでね、その時に合わせてですね、いつもやるんですけど、まあ、あの M 型コネクタはねもう本当に今まで何個作ったか何個加工したかわからないんですけど、加工の仕方っていうのもやっぱりいろいろありますよね。皆さんどんな風にね加工されているんでしょうかね。特にあの変装をどういうふうに、この扱うかというところがだいぶ皆さん違うようでね。で 5D の場合、私の場合は一回ね折り曲げてね二重にしてですね長さを合わせて、まあ、長いのは、切りましてですね、それでシェルをかぶせるというそんな感じでいつもやってるんですけどね、まあ、中にはね、この長さをきちんとこの、まあ、トーコレさんとかのねメーカーさんの加工の仕方の寸法通りにですね加工して、でしかも変装部分はですね予備ハンダでハンダをこう上げてね綺麗に加工されるという方もねもちろんいらっしゃいますし、いろいろですよね。まあ皆さんねどんな感じでやられてますでしょうかね。まあ中にはねコネクタのあのまあ変装側の穴が2箇所ありますよね。あれ両側にですね変装をバラバラにして二方向に、ぐるぐるねじってですね、その穴からそのねじったやつを取り出して両方でコネクタをですねハンダごてするハンダするという方もねいらっしゃいますしね、いろいろですよね。まあ、いずれにしてもあの 5D をそのまま加工して、このかぶせるとですねちょっとあの隙間が空きすぎちゃうんですよね。なので、千枚同士でちょっと浮かして、ハンダをされる方もいるし、まあ、いろいろですよねこれはね。はい、このあたりがねそれぞれ違うのかなと思いますけど、それと新線側はやっぱりね、加工するときに長さをねちゃんと寸法通りやりゃいいんですけどね、大体に合わせてねちょっと長めにねいつも私はやるんですけどね、そして、網の方でですねアース側を、決めたらですね先端側、逆の人もいますけどねをきちんと切ってですね、まあ切るといってもほとんど数ミリ切るぐらいでね合わせるぐらいなんですけど、まあそれで加工するという感じで、まあ、大体いつもねやってるんですけどね、もう本当にね、こういうお仕事をさせていただいてると、何個コネクタ加工したか分かんない、もう本当数え切れないんですけどもね、まあ、またあの N 型コネクタについてもね同様でございましてね、はい、特に N 型コネクタの場合ね、あと BNC もそうなんですけど、一番なのはね、やはりですね加工の仕方としてですね、このクランプにですね変装をですねこう折り曲げるっていうね、一つのこう、工程があるんですけど、こ この時に変装をですねバラバラにこうするっていうほぐす作業がねどうしても出てきますけど、皆さんは、どうされてますかね。あの千枚通しとかねマイナスドライバーとかいろいろ使ってやってらっしゃると思うんですけど、私の方ではですね、お仕事上やっぱりコネクタを取り付けるにしてもちょっと早くこう、素早くやりたいっていうのがあってですね、いろいろ考えたんですけど、今ですねあの紙を溶かす櫛 の, あのアルミ製でできてるねあの金属製でできてる櫛があるんですけど、あれを使ってですねやると結構早くできるんで、今でもだいぶ前ですけどね、だいぶ前からずっとそれを愛用してるんですけど、大昔にね C 級ハムラジオの、もう本当に昔30年以上前の記事だったかもしれませんけどね、そのことを書かれてる OM さんがいらっしゃいましてですね、それ以来ずっと、やってるんですけどね、よく一般にコンビニとかでも売ってますよね、このアルミ製のね、プラスチックだとね折れちゃうんで、できればアルミ製の金属製の櫛が一番いいと思いますけどね、あれを使ってほぐすとですね、気持ちよくバサッとこう綺麗に、手早くねあのこうばらけることができますんでね、非常にいいと思いますので、これおすすめですね。はい、そんな感じでね、なんかねよくが現場であのそれをやってると皆さん不思議があって、これ一番いいですねっていうにいつも、ご覧になってるねお客さん結構多いんですけどね、皆さんぜひお試しいただければと思いますけどね。はい、それとね N 型コネクタの場合は締め付け金具ね、ナットシェルのところとね、これを締め付けていくわけですけど、大体モンキー使う方も多いのかなと思うんですけど、こちらはね結構スパナーを使いますね、薄口のスパナーを使って、大体締め付けるという感じでいつもやってるんですけどね。はい、8デーと10デーについてはね大体 20.5 がスパナサイズで、21ミリぐらいでちょうど入るんですよね。5Dの場合がですね16ミリなんですよね。だいたいね16ミリのスパナがねあんまないんですよねこれね。で結構ね工具屋さんで取り寄せしてあの我々使ってるんですけど、こんなものを使って、締め付けやってますね。はい、モンキーでもいいんですけどね、はい、いちいちこう合わせたのめんどくさいんでスパナで素早くやろうということでねやってるんですけど、それからまたBNC とかのね 3D とかね細いやつは、大体、10ミリぐらいのねスパナで大体合うんですけど、 BNC は特にコネクタ本体の方のね、スペースちょっとね狭いのでね薄口のスパナを使わないとちょっと噛まないんですけど、こんなものを使ったりとかですね、いろいろやってるんですけど、とにかくね、手早く、こう加工ができるようにというふうにいつも考えてるんですけどね、なかなか専用の銃があるわけではないのでね、はい、せいぜいですねワイヤーストリッパーを、使うぐらいでね、あとはほとんど手作業ということになりますけどもね、そんな形で工夫をしておりますけど、皆さんコネクタの、ね、加工日々やられてると思いますけどもね、なんかこれはっていうねなんかアイディアとかね、加工の仕方があったらぜひまた番組の方にね教えていただきたいなと思いますけどね、また私の方も、業務の方でね参考にしたいなと思いますけどもね。はい、というわけでございまして、コネクタ一つ取ってもですね電波の入り口ね、重要な部分ですからね、加工はしっかりやりたいというところでございますんでね、皆さんもぜひ、コネクタの加工だけはですね、ぜひぜひ、気合を入れてですねしっかりと加工していただきたいなというふうに思います。さあ、というわけでございまして、この辺でね楽曲お送りしたいと思います。楽曲これもね重要な部分でございましてね、はい、どうしても必要な部分でございますかね。今日はですね、サタデーナイトフィーバーのね、サウンドトラックますナイトフィーバー、これをねお送りしたいと思いますけどね、これはもうね30年ぐらい前ですか、もっと前ですかね、懐かしいですよね、ビージーズのね、はい、一番ビージーズがね、ノリノリの頃でしたね。ビージーズはね昔メロディーフィアとかねいろんなね、曲もやってたんですけどね、この頃はね、この映画のねサタデーナイトフィーバーを皮切りにですねこういう系の楽曲がね増えてきてね、またねその時代時代で変わっていますよね。はい、ビージーズ私も大好きなんですけどね、今日はその中からもうおなじみの曲ですね、ナイトフィーバーお送りしたいと思います。
っと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナー早速お送りしたいと思います。
また無線
本当にねいつもありがとうございます。まあねいろいろメールそれからね、ツイッターやフェイスブックといろんなところでねメッセージいただくんですけどね、まあ本当に皆さんご紹介できなくて本当にすいません。はい、というわけでございましてね、毎回いつもね、一番遠くに飛んだメールをね先に読んでるとかそういうわけじゃありませんのでね、はい、皆さんのねこの、コメントすべてね読んでおりますんでねありがとうございます。まず今日はねご紹介最初はですね久しぶりですかね、仙台の鈴木さん、JR7LOS、お晩ですということでねお晩でございますよ本当にね、JCC06-0102、 この最近 JCC ナンバー言ってないですよねお書きいただきましてありがとうございます。遅くなりましたが440回ということで戦闘機マニアとしては、航空自衛隊の F4 ファントムを思い出しましたということでね、今年度で前期引退するファントム、あそうでございますか、空自のシャープ4405機はシシマルと呼ばれ人気がある機体です。さらに世界で5000機以上生産されたベストセラー機ですが、この4405機が世界で最後に生産されたファントムでもありますということでね、そうなんですか、ね、ファントム、この今年度で前期引退するファントムということでね、あなるほど、440はシシマルということでね、人気があるということでね、まあ、あの航空、ねマニアの方、まあ、私もまあ端くれ的なところはありますけどね、この特にね、この軍用機の方の、ね専門マニアの方もたくさんいらっしゃいますよね。まあ、今年はね、いつもながらね、ここの、まあ、近くには入間基地というね基地がありますけど、航空祭がいつも11月にあるんですけど、今年は例のコロナウイルスの関係でですね開催ができなくてですね、いつもなら11月3日はいつも晴れの特異日でもあるんですけど、毎年ねブルーインパルスがですね青空にスモークをですね吐きながらこう飛ぶというのはねおなじみの光景だったんですけどね、今年は残念ながらありません。もうだいたいねその本番になるとですね前の週とかね少し前になると練習機が飛んでんですよねそれだけ見ても結構面白いんですけどね。
何が面白いの？
はい、そんな感じでございます。今年はちょっと残念なんですがね、まあよくですね私も、まあ、会場は大騒ぎなので、近くのね、河原のところからよく見えるところがあってですね、そこでエアバンドを聴きながらですね、この緊迫感がある緊迫感というかね、はい、ブルーインパルスのですね、更新これをですね、周波数合わせまして聴いてるんですけどね、なかなかいつも臨場感があってですね、楽しい思いをしているところでございました。今年はそれがなかったらちょっと残念ですけどね。はい、鈴木さんありがとうございます。ファントムのねそうですかシシマルということでね了解です。忍者服部君を思い出しますけどねシシマルはね、はい、440ということでね、ヨシオというね、この呼び方もありますよね、はい、この440ヨシオこれもね時たま聞きますけどね、はい、いろいろありますね。またこれに限らずですね、また戦闘機関係含めてですね、こちら情報もいただければと思いますね。エアバンドはね、アマチュア無線関係とね、非常に通じるものもありますしね、またこういった戦闘機関係もね、非常に通じるものがありますので、ぜひぜひまた情報をいただきたいと思います。どうも鈴木さん、ありがとうございました。さて、続きましてはですね、これは、初コールサインということでねいただきました。こちらは東村山市近くですね、石崎さん、YL さんでしょうかね、JK1CWE さん、10月に初コールサインを取得しましたということで、コロナ禍で夏を有意義にできないかとアマチュア無線の資格取得を思いついたのですが、新たな趣味を持ち出会いも増え、無線は用語一つとってもわからないことだらけですが、調べて覚えることがとても新鮮ですということでね、ありがとうございます。そうですか、 夏を有意義にできないかということはアマチュア無線の資格を取られたというのは素晴らしいですよね、まあ、こういう導入口もあるということですよね、はい。結構ね今回のこの自粛含めてね、この期間にアマチュア無線を再開されるっていう方もね結構いらっしゃったようですよね、まあ、この方はね新しく、お仲間にね、入られたということでね、そうでございますか、ありがとうございます。CWE さんというねコールサインかっこいいですねこれね、CW という文字が入っても嬉しいですけどね、はい。まあ、しかもマイラさんということでねありがとうございます。ぜひぜひねまたメッセージお待ちしたいと思います。そしてね、まあ、いろいろローカルさんもいらっしゃると思いますけどもね、いろいろ教えていただきながらですね、またアマチュア無線の世界は本当に切り口はねいろいろありまして、楽しみ方はね千差万別いろいろありますんでね、ぜひ、楽しまれていただきたいなというふうにね思います。
どうせまた一番にでも行くんでしょ、
ね、はい、5年後のですね更新ぜひまたそれ以降もですね、継続していただきたいなというふうに思いますね、はい、ありがとうございます。まあ、こういうね、形で、今回あれですね、今年初めて無線の免許取りましたという方もね多くいらっしゃるんでしょうかね。まあ、結構兵局でね、局数がどんどん減ってるっていう情報はね、時々こう目にするんですけど、やっぱりねこういう形で入られる方もいらっしゃいますしね、絶対数っていうのがねどのぐらい、まあ、要するにこの免許を持っているだけっていう方はね結構いらっしゃると思いますけど、実際に運用している方がねどのぐらいいるのかっていうのもありますよね。おそらくその辺の数っていうのは、あんまりこう変わってないような気がする。まあ、多少減ってはいるんでしょうけどね、まあ、そんなに大きくは減ってないような気もするんですけどね、その実運用局っていうんでしょうかね、はい。まあ、そんな感じもいたしますがね、いずれにしましてもね、どんどんといろんな形で盛り上げていきたいなと思いますよね、はい。ワイルさんはね何をもってしても大変人気でございますからね、はい、また番組の方にもね、ぜひまたメールをいただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、それではもう一方ねご紹介したいと思います。
まだやるの？
こちらはですね金沢市、金沢市のね、秋山さんでしょうかね。コールサインは、書きになってますね、はい、メールありがとうございます。BCL の話題、楽しく拝聴しました。日本語放送が少なくなった今、懐かしいなと思いながら、昔、使っていたトリオの R300 という受信機、これを引っ張り出してきてロングワイヤーをつなぎ、受信をしてみました。無線機受信機は古いですがなかなかいい音がして、しばらくワッチをしておりました。皆さんはどんなリグで、ワッチをしているんでしょうか。最近の無線機は、高性能なので、BCL にとっては非常に、嬉しい機能がたくさんついているのかなと思います。なかなか先立つものがなく最近の無線機リグは購入ができませんが、昔のリグをたまに引っ張り出してきて楽しんでいますということでねいただきました。どうもありがとうございます。 R300 ですか、懐かしいですね。あの形とですねケンクラフトっていうねキットのね、ブランドがありましたよね。 QR666 っていうのがね同じような形でねあのドラム式でねスプレッドダイヤルと一緒に上下についてドラムが回るという受信機だったと思いますけどね。ね、あの当時もやっぱりこの周波数を直読っていうのがね、なかなか難しくてですねマーカーを使ったりいろんな形でね周波数を合わせたりしてましたよね。スプレッドダイヤルもねなかなか重宝しましたよね。通信型受信機なんてねいう言葉もありましてね憧れておりましたけどもね、なかなか R300 もね、手が出ませんでしたけどもね、たまに今もオークションがとかで出てるとですね買いたいなと思っちゃうんですけどもね、はい、というわけでございましてありがとうございます。BCL ネタね、時々また入れ込んでまいりますんでねまたぜひ、お聞きいただきたいと思います。どうもありがとうございました。
もう先に寝るよ。
はい、というわけでねあっという間の30分でございましたが、今日もお聞きいただきましてありがとうございます。まあ、今日はねコネクターの話題なんかねお送りしましたけどね、まあ、M 型コネクタのネジもね、海外規格とね、国内規格でちょっとネジのね山がね違うのがね結構あったりするんですよね。そうするとねなんか中途半端にしまったりねあるんで、これがね結構 M 型いろいろあるんで、 困っちゃいますけどね、はい。まあ、FB サウンド田無で扱っているコネクタにつきましてはですね、国内規格のものを使っておりますんでね、ご安心いただきたいと思いますけどもね。まあ、世の中インチのね、まあ、ウィットネジなんてのありますよね。よく現場とかでもね、3部とか5部なんてね言いますけど、サイズもね、なかなかね、今もいろいろね、ミリネジではなくね、このインチネジはねだいぶありますからね、この辺も結構ありますよね。それによってまた工具とかもね変わってきたりしますからね、はい。スパナもね代用はできるんですけど、やっぱりちょっとしっくりこなくてね、インチはインチ用のスパナがあるんでそれに合わせたりしますけどね、はい。1部ね、2部3部5部とかね最初何のことかなと思ったんですけどもね、はい。8分の1を1部でね、これで余分だなんていうのね、職人さんに教えてもらいましたけどもね、はい、そんな感じでございます。はい、またコネクターもね大変なんで、ぜひ皆さんいろんな工夫をしてね、頑張ってつけていただきたいと思います。というわけでございまして、 QR 本日はこれにて終了です。また来週お会いしたいと思います。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。